荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー3720 2024年4月11日木曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。夜語り169夜、こんばんは、お晩ですっていうことで、今日もですね夜語りのこう時間になっているわけですけれども、今日はですね朝方はねご機嫌なグラデーションだったですね。そして午前中はですね抜けるようなこう空っていう状況で、風はね結構強かったんですけれども、今日は気温がですね0度から始まって15度まで上がりましたね。現在ですね夜10時を回ったところで気温が8度って言ったところって、雲がですね今日の午後はですね多くって、今もですね非常に雲の多い状況でしょうかね。風もね結構あるのって相変わらず雲の形が早いっていうですね、まあ、そんなこう夜になってるわけですけれども、まあ、今日もですね、まあ、忙しいというか頭の中が忙しいというね、もちろんね、今日もですね、まあ、手続き的なところって役場に行ったりとかですね、それからね、この前メガネが変形してしまったのでメガネをですね直しに行ったりとかってこうしていたわけですけれども、そうですね、まあ、空いてはいましたね。役場もですね非常にこうスムーズで、それからメガネをこう直しに行った時のですね、駐車場も比較的こうスムーズで、メガネ屋さん、大きなですね、まあ、ショッピングモールって言ったらいいんでしょうかね、もうすっかすかだったですね。人がほとんどいないというね。そしてメガネ屋さんにはですねお客さんゼロっていう状況って、まあ、いつもね担当の方にですねメガネをこう直していただいてって話にこうなったわけですけれども、今目元はですねおかげさまですっきりとしたですね感じてこの録音をねできているっていうこう状況なんですけれども、今日ですね直していただきありがとうございましたっていうね、ことにこうなるんですけれども、今日はですねまあ国内外という言い方になりますかね、これでもかっていうくらい結構ひどい状況というか、大丈夫ですかっていうことがですね日中三中でこう起きていてて、もう開いた口が塞がらないというね状況だったりするんですけども、詳しい話に関してはですね明日お届けしたいなと思うんだけれども、ちょっとあまりにもですね、まあ、ひどすぎたのってなんじゃこりゃっていうね、これ、まあ、ひょっとしたらですね、まあ、歴史というか、これから日本が向かうべきって言ったらいいんでしょうかね、しっかりと軌道修正、しておかなければですねとんでもない状況にですねなりかねないっていうね、まあ、そんなことをですね、岸田さんは口走っているわけですよ。で国内においてもですね今日も、国会ありましたけれども、これ質疑応答の手すらなしていないっていうですね、本当にもうグダグダすぎてですねちょっと驚いたっていうねこともあり、明日詳しくお伝えしたいなと思います。でだから頭が結構ですね忙しくって、この状況を踏まえるとですね先行きどう対応したらいいんだっていうことも含めて、やっぱりいろいろとこう考えなければいけないことがですね次から次へとですね起きるわけですよ。でおそらく今回のですね、なんでしょうかね、この通常国会の間で今話し合われているようなことか、次から次へとですね数の力で押し切られるようなことがもしあるとすると、荒木がですね、まあ、手掛けてきているその活動ということに関してもどう切り盛りをしていこうかなっていうね、ちょっと結構難しい舵取りがですね要求されるというか、よりねきめ細かいですね対応が求められるような状況になるんじゃないかなと思ったりしています。これは、経済的なことも含めて、それから世界がですね日本に対してどのような印象を持つのかっていうことか、第二次世界大戦後初めてですね大きく180度転換するっていう状況になりかねないわけですよ。そうするとガラッとですね体制が変わってしまいますので、 対外的なことっていうことに関すると今までのようなことではならないじゃないかなと思うわけですよ。本当にね、何考えてるか分かんないですね。まあ、日本か世界に宣言していることのですね、一つには恒久平和ということと、国際紛争に対して戦わないということを宣言している国ですよ。だからそれにまつわる全てのことに関しては、原則、手を貸さないということか、日本のですね、世界に対する約束だったんですね。これは第二次世界大戦で日本がですね、世界に与えた脅威ということに関して、その反省に立ってですね、日本はそのような姿勢をですね、今後、取っていくんですって言ったところで、今日に至る、これをですね、根底から覆すってことが起きてしまってるんですね。まあ、ありえないです。本来であればメディアがですね、徹底的にこれをですね、戦わなければいけないというですね、状況にありながら、そうなっていないって一体どういう世の中ですかっていうね、そのことにですね、もうすでにこう今日は疲れちゃいましたね。そしてまあ目の前のこう現実をどう切り盛りしていくのかってこともさることながら、そのね、あえてこう波風をこう立てるようなことをですね、あらん限りのことをやる、まあ、しかもね、内閣の支持率過去最低と言われている、それまた更新、それから何十ヶ月ですか、賃金が下落していく、どこに好循環があるんですかっていうね、負担だけが増していくっていうですね、もう本当に口先ばかりで、目の前で起きている現実は一体どうなってるかっていうことを顧みないで、で海外に行って好き勝手なことを言ってですね、日本の状況を悪化させるっていうね、1ドル今日は152円台153円台になりそうだっていうね、ところまでこう言っていてて、本当に勘弁してもらいたいなっていうね、状況なんですけれども、世の中はですね、疲弊をする、それから自分たちの活動ということに関してかなりですね、その行動に対してのこう制限というか、かけざるを得ない、そして多くのですね、倒産をしなければいけない、もしくは廃業しなければいけないという方たちがですね、ものすごい状況で今増えているっていうね、まあ、これに関してどこに好循環があるんだって話にこうなってくるわけで、まあ、驚きを隠せないんですね。だからこういう時だからこそって話になるんだけれども、まずはやっぱりこう緊張感っていうことはもう大事、まあ、これは大前提としてあるとあるあるあるあのあ口回らないな大前提として非常にこう緊張した状態がですね、そういうところにはこう生まれるわけじゃないですか。だから、その緊張した状態のまんまずっといくとテンション張りっぱなしっていうのは硬直化してくるのって、ある時プツンとですね、その緊張の糸がこう切れるっていう表現ありますけれども、まあ、そういう状況になりかねないんですよ。だから緩急をですね、しっかりつけると、こういう時にはですね、ぜひその緩急をこう使い分けるっていうことをですね、一度自分の中で、イメージした方がいいですね。ここはしっかりやるけれども、ここではですね、思いっきりちょっとこうリラックスしようっていうね、まあそういうものがですね、自分の中にスイッチとして存在しているのであれば、これはね、そのスイッチをうまくこう使いながらですね、乗り切っていく、それから孤立をしないということをですね、必ずこう仲間がいますので、理解しうる、周りの方たちとですね、情報共有しながら孤立をしない、そしてそのリラックスをするためのそのスイッチとしてね、何かしらのこうものがあるとよりね、分かりやすいんじゃないかっていうね、まあ、荒木なんかはですね、ジャンプですね、このジャンプに関してはですね、本当にありがたいなと思うのは、毎週毎週ですね、決まった曜日に必ずね、販売されます。これもね、本当にありがたいなと思いますね。たまにこう合併号っていうのありますけれども、これは世の中全体がですね、連休が長くなったりだとか、年末年始であるだとか、まあ、そういうところで合併号になりますのって分かりやすいんですね。これがですね、週に1回やってきて、あの紙の重みって言ったらいいのかな、ずしっとね来る感じ、それからザラッとしたね、ページをめくる時の感覚ですか、そして色だよね、ページによってですね、緑であったりだとか青っぽかったりだとか黄色っぽかったりだとかピンクっぽかったりだとか、結構ですね、まあ、いろんなこう色に なんて言ったらいいんでしょうかね、分かれていてて綺麗だったりするんですけれども、もちろんフルカラーページもあります。ああいうね雑誌をですねちょっとこう手に持って、あのずしっとした感覚の中で、あの全くね違う世界観にですね没頭するっていうか、あの入り込むことができるわけじゃないですか。その瞬間にちょっとね、リラックスすることができるって話にこうなるんですけれども、まあ、そういうね、ちょっとしたスイッチ的なものがですね、例えばそれが音楽であったりだとか、スピナーであったりだとか、どうでしょうかね、まあ、小説であったりだとか、自分のね好きな作家さんのですね本を読むであれだとか、まあ、いろんなねスイッチはあるんだと思います。でそういうねスイッチが多ければ多いほど、いろんなね場面対応っていったところって、自分をですね正気へと誘うというか、正気を取り戻すって言ったらいいんでしょうかね、あの知力気力体力っていうですね状況って、正気をですねいかに保つかっていうですね、なんかそんなことがもう毎日こう試されなくてもいいのに試されているような状況っていう表現でしょうかね、歴史的にはなんかそんな感覚がもうずっとですねこれ続くのかっていうね、本当に先行きが全く見えてこなくなったぞっていう状況に今なってるような気がですね荒木はしています。今日のですね国会のとある委員会のやり取り見ていてって、質疑応答が成立しないんですよ。まあ、おかしな話で、ちゃんとね質疑応答の前にですねレクチャーを受け、さらにですね質問をですねこういう質問しますから、回答を準備しておいてくださいっていうね、まあ、そういうものもこう提出しているにもかかわらず、回答できないってことが大きい。そして後ろにいるね黒子さんたちがですねこう答える、ああ答えるって言ってはいるんだけれども、だから聞かれたことと全く違う回答だったりするんですよ。だから聞かれたことに関して直球で答えることができないっていうことがですねずっと起き続けるっていう、なんかこれ本当に法案としてもですねちょっと無理がね多すぎませんかって言ったところに関して、なんか大臣とかね笑って返事してたりするんですよ。そんなことはないんだっていうね、何言ってんだみたいな、何言ってんだってね、その笑いながら答えることでもないし、そのぐらい笑えるような状況なのであれば、あの聞かれたことに関して答えればいいのに、それはしないっていうね、なんか本当に国民のことバカにしてるなっていうね、あの国民を代表してこう聞いてくれてるっていう感覚あるんでしょうかね。それにしっかりと答えるために必ずですね事前にその質問書、こういう意図で質問するのって回答を準備しといてくださいっていうことをやり取りやるんですよ。迅速にですね議論が進むように今そういうこう仕組みで動いてるんですけれども、それすら成立しないっていうですね状況、いかに能力がないかっていうことをですねさらけ出してるとしか言いようがないっていうね、まあ、言い方になるんじゃないかなと思ったりするんだけれども、驚きですよね。議長もですね、規則発言をする方たちをですね、注意することもなく、質問をする方をですね、ちゃんと質問しなさいみたいな、あの注意していたりだとか、いやいや、不規則発言してる方たちがですね、いるもんだから、あの質問がうまくこうね伝わらなかったりしてるわけで、注意する人誰か間違ってませんかっていうことがあったりとか、もうなんか何なんですかね、あの本当にこう見苦しいっていうね言葉がこう当てはまるようなこう状況、それをこうさらけ出すっていうのはちょっと残念でしょうがなかったですね。まあ、そんなところで世の中ですねかなりどちらかってるっていう状況があります。そしてメディアがですねそのことに関してしっかりと国民にこう知らせるっていうね努力ができているかっていうとそうでもないと。本来であればあの大問題になるようなことがですねもうものすごい勢いで起きてるにもかかわらず、なんかその静観しているメディアのですね状況、もちろんね、まあ、個人的にであるだとかフリーランスであるだとか独立してやってる方たちは ちゃんとした記事をですね公開したりだとか頑張ってるんですけれども、メジャーじゃないので書き消されていってしまうわけですよ。もうこれもね、まあ、おかしな話だなと思うわけですけれども、それにしてもちょっと不気味です。これがですね今日の感想ですかね。不気味だなと、結構絶望にこう近いようなですね、まあ、状況をこれからね国民はですね味わうことにこうなるんじゃないかっていうね、まあ、そういう悲観的なですね予測が立ってしまうようなこう状況を今ですね、岸田さん以下、自公政権をですねやろうとしています。どうしたらああなっちゃうんですかね。本当によくわからないです。まあ、そういうこう状況の中、我々はですね、まあ、日常とどうやって向かい合っていくのかっていうねことがあるわけで、それをですね足元から救われていくっていうことがですね起き続けるっていうのは一体どういうことですかと、もう話になんないですもんね。まあ、そういうね、こう一日の中でちょっとジャンプ読んだりとかですね、今ネットフリックスでは最近のですね作業 BGM アニメーションはですね今は2022年のバージョンかな、シャーマンキングをですねもう一度最初から、見直していると、まあ、そんな感じですね。まあ、ずっと読んではいましたけれども読んではいたんだけれども、アニメでねしっかりと見るのは今回が初めてで、今3巡目に入ってますけれども、あれ50何話あるんですよ。それをですね、ずっとエンドレスでかけながらですね日々作業をやってる荒木っていうね、まあ、作業やってる時には映画をかけているかアニメをかけているのか映像があるものをかけることが多いですね。で、ワープロ的な、それから写真のエディティング的なね作業をやってる時はアニメーションが流れてることが多いですね。それから実際に物を作ったりだとかそういう作業をやってる時にはですね映画、特にこうキアヌ・リーブスさんのですね出ているリペースメント、リプレイスメントだったかな、リプレイスだったかな、アメリカンフットボールの映画があるんですけど、マルキあれ大好きで、2時間ぐらいのですね映画なんですけれども、これをですねエンドレスでかけながら作業やったりしてますね。ちょうどね2時間ぐらいの映画なのって、このセリフが出てきたら大体何分経過したっていうね時間経過をですね知ることもできるわけですよ。で、佳境に入ってきたら、まあ、そろそろですね一回こうで休憩しようかなとかね、まあ、2時間、集中していたのって休憩しようかなってね、まあ、そんな感じになるのって、そうやってなんか作業やってる時にはジャストライクヘブンであるだとかリプレイスですかね、まあ、そういうものであるだとかあとは何でしょうかね、レディープレイヤー1であるだとか、言い出したらちょっとキリがないな、たくさんこう出てきますといったところで、なんかねバランスをですねどうやってこう保っていくのかっていうね努力をしながらって話になるわけですけれども、まあ、今日はですねだからそういう感じでまとまりのない、まあ、いつもねまとまりがないっちゃまとまりのないですね、ハルキのこの一人語りというかこのポッドキャストなんですけれども、いやもうちょっと今日はさすがにこうぶっ飛びましたね。どうなっちゃうんだろうというね、まあ、明日またね詳しく話をしようかと思うんですけれども、一つは孤立をしないということ、それから連帯を持っていろんな方たちとやっぱり話をするということ、そして今年のですねおそらくいろんなところで選挙が行われるかと思います。自民党と金の問題全く決着ついていません。どこにお金が使われたのか分かっていません。どのくらいのお金がですね今まで消えていったのかも分かっていません。それからお金をですね配った人もらった人、これもですねはっきりとはまだしていませんけれども、実は配った人ももらった人もですね、法に触れることをやってるって話になりますので、これに関しては、法に照らし合わせると、これ自民党がですね作ったというか立て付けをですね作って、まあ、国会でね揉んでですね決定事項として送り出された法律じゃないですか。それを提案した自民党自らがですね いわゆる組織的な犯罪っていうね言われるカテゴリーであり、おそらく全国の自民党員入れるとですね何万人がですね裁かれなければいけないのかっていう状況に今あるわけですよ。これをねもう何人かをですね処分したっていうことって亡き者にしようっていうのはちょっと都合が良すぎます。普通の方たちこんな風にしてですね、自分の罪をごまかすことができない仕組みでね日本は動いている法治国家ですよ。法治国家でありながらですね議員自らかそれをですねないものの亡き者にしようというね、ことっていうのは三権分立から言うとですねおかしな話にこうなってくるわけで、そういう状況下でそういう方たちやっぱり許してはいけないっていうね、ことになるのって、選挙に行って一票入れるこの選挙権をですね行使することによって政治を変えることができる。そして政治を変えることができれば自分たちの未来がですね変わってくると、このことをですね肝に銘じてそれぞれがそれぞれの地域でですね誰に一票入れるのか、できればそうですね投票率 90% 超えるっていうのがですねベストかなと思ったりこうするんですけれども、今年はですねだそういう年になるっていうことをですね、意識しながら、なんとかですねこの難しい世の中、お互いにですね孤立することなく乗り越えていきましょうっていったところで今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということでちょっとタッカーが外れてるというかあまりにもですねひどすぎるというか全くね国会で議論が尽くされていないことをですね海外に行って勝手にいろいろと言ってですね既成事実を作り、そして日本に帰ってきてそれをですね国会で数の力で押し通すっていうね、こんなことがですねまかり通る資本主義って一体何なのかと、そしてそんなことがですねまかり通る法治国家って一体何なのかと、そしてそういうことをですねこの日本国憲法下で平気でねやる方たちのですね神経ってどうなってるんだっていうね、いろいろとですねちょっと本当にもうやめてもらいたいなっていうことがですね折り重なってるってことに関して我々はやっぱり脳を突きつかなければいけないわけですよ。そんなねことをですね、ちょっとこう意識しながらですね、そういうフィルターを携えながらですね、今日は今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。そして良き夢でありますように。荒木でした。よろしく。